はい、8月10日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースをしろと
劇団大勢金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、はい、本日は運慶ということでですね。
そうですそうです。
なんかもう理恵さんもすごい準備してから来たということで。
そうそうなんですよ。
ちゃんとやってきたそうですよ。
果物から、
はいはい、
なんかお菓子から、
ほう、
お茶とかお酒とかお水もやって、あとお花、
お花、
お花も置いて、あとはまあ朝昼晩のご飯よ。
はい、
それも出して。
ちょっと、あと疲れてません？大丈夫ですか？
疲れてる。
なんか声に吐きがないの。でさ、本番始まっております。もうあれやってこう、これでもで朝昼晩のおはんよ。
趣味だし優秀正しそうだし。
確かに
大変なのよ。
大変ですよね。でこの、このラジオ終わってからは
運慶重視
を重視を
お備えしないといけない
しないといけないですから、
うん、
大変なんですよ。
元気出ないのよ。
今日1時間だけ元気出していきましょう。
やってる場合じゃないのよ。
だから昨日のうちにこの和え物、
はいはい、
きゅうりと中華イカの和え物をまた作っておいて、タッパーに入れといたから。
先に作っといて、
作っといて、まあ、すぐ今日お供えでできるように。
あー
その合間にラジオなんかやってられますか？
ちょっと、ラジオお仕事ですから。これもお仕事ですから。
頼むぜ。
ラジオ頑張ってくださいよ。その間にも頑張ってね、やってくれ、はい、くださってますので、はい、ありがとうございます、はい、ということで、
はい、
まあ、皆さんもね、多分ちょっと大変な方たちも多いと思うんですけど、
う
ん、頑張っていきましょうというね、はい、感じですけども、
はい、
さあ甲子園始まりましたね、
はい、
始まったけど終わりましたね。
そう、昨日でした。
昨日でした。一昨日でした。
昨日、おとといですね。
おとといですかね。コナココ、
まあ、いろいろあるけどね。
ね、
うん、かわいそうだな、
あれ
はな。
終わり方ね、
うん、
ね、このピッチャーね、
うん、
ただなんかその知り合いの人がいいこと書いてて、
う
ん、まあ、すぐには立ち直れないかもしれないけど、この心に残ってしまうけど、うん、この思い出を語れる唯一の人だよと、うん、この俺当てて、このいずれは笑い話にできるから、
うん、
でこれを語れるのは君だけだよみたいな、
うん、
なんかまあいいこと言ってたなと。あれ、そんな響いてないですか？
今頃むっちゃドヤ顔してたらどうする？本人
ね、まあでも大阪半端ねもういますからね、
うん、
人泣いたあれ不利だったらしいですから、ね、そうそう、あれ狙ってやってたみたいなんで、
あ、まあ、気にせずな、そんなのな、
でも本当気にしないで、すごくいい試合だったんで、
うん、
よかったんじゃないのかなと、
うん、
でまあなんですかね、ちょっとこの裏切り者ではないですけど、
うん、
僕は地元鹿児島なんで、
はい、
よし鹿児島実技あると思ってたんですけど、
うん、
本日負けました。
あらららら。
しかも8回9回に1点ずつ入れられて、
あ、そうなの、
7回8回だったかな、まあ、逆転負けということで、
あ、
まあ、コーナーみたいな感じで、
あ、結構強いところじゃないですか。
鹿児島実技めちゃくちゃ強いですよ、
ね、強いですよね、
はいはいはい、
あら
強いんですけど、うん、負けちゃってね、
もうやることねえな。
甲子園次どこ応援しようかなぐらいのね、感じであるんですけど、
はい、
まあ、まだなんか強豪校も残ってるみたいな感じで、うん、横浜とかだったかな、うん、なんかすごいバッターがいるみたいで、
うん、
なんか今3年生なんですけど、
うん、
1年生の時からなんか代打で出て、
うん、
逆転ホームラン打ったような子が今3年生になってるとか、なんかそういう子もいますんで、
うん、
甲子園で、ね、まだまだもうちょっと楽しみながら見たいな、
はい、
見れるかなと、
はい、
なってますけど、
なんか去年も話してたと思うんだけど、
はいはいはい、
これネット甲子園を見るようにって言ってたのかったっけ。
ああ、そうですそうです。もう
もうやってる、
やってます、やってますよ、
やってるか、
もうやってる、甲子園への道みたいな感じで、もう甲子園始まる前からやってますから、もう
そうか、
もう泣きましたから僕はもう
夜中ですよね。
夜中ですよ。もう僕正直この、まあ、甲子園もやっぱ泣けるんですよ、
うん、
この大舞台で、うん、多分そのさっき言ったようなね、
はいはい、
緊張で、
うん、
このやっぱそのすっぽ抜けたんですよね、完全に、
うん、
でデッドボール当てたエピソードとか泣けるんですけど、
うん、
それより地方大会で、
うん、
このまあ弱いけど頑張ってる人たち見ると泣けてくるんですよね、
う
ん、
よく言うなそれな。
そう、
も
う、
ね、昔からそれ言ってるな。
そうそうそうそう、なんかこのもちろん強い人たちで、
うん、
でも甲子園出るという夢は叶えてるわけじゃないですか、
うんはい、
そうではなく、
うん、
もう本当に1、2回戦、
甲子園出れなかった、
そう、出れなかったその地方大会の
負けてしまったチームに、
そう、チームにの裏話とかやっぱあるんですよ。
あ、
そうそう、で本当にでもこの子たちは本当に甲子園目指して頑張ってるんですよ。
あ、優勝したチームより努力してたかもしれないしな、
してたかもしれないし、
うんうんうん、
で本当に今年はこのなんですかね、今までで最高のチームだみたいな、
はい、
言われてきたけどギリギリ負けたとか、
う
ん、なんかそこまでやってたら泣けてきて、もう おじさんになってきて、なんかこの子たちも頑張ってたんだなみたいな。
それをネット甲子園で やるって
やったりするんですよ。
それがね、俺もそれを、
これですよね、
ネット甲子園、そこよね、
そこがいいんですよ。この強い人たちだけフューチャーして、
うんうん、あれ見て泣かないやついるんか。
そう、どうなんで、 泣きません？そういうの。
そういうの？
うん、見ない、
ま、ちゃんと見れてないかも、そういう細かくは。見れてないかもしれない。
なんかこのお父さんお母さん事情まで出てくるんですよ。
ああ、そうなんだ。
実家のそうこんな状況
なのに苦労してるのよな。
苦労してるんですよ本当に。
苦労するんですよ。なんでだろうあれ。
そうめちゃくちゃ苦労してて、だから何年前だったかな、このなんかあの大雨の大震災があって、うんうんうん、その実家がもうすごい被害受けて、うんうんうん、でなんか観光業みたいな感じだったんですけど、うん、お客さん来なくなったみたいな。でその泥がこの、うんなんですか旅館というか、うんうん、中までビタビタになって、うん、そんな中でも両親はお前は野球をしろと、うん、家の手伝いをしてる場合じゃない野球をしろって言って、うん、この頑張ったけど決勝戦で負けちゃうんですよ。でとそういう時に限ってその子が最後のバッターなんですよ。
あ
でこの空振り三振した瞬間に音楽が流れ出すんですよ。もう編集うまいな
これ、はいはいはい、編集の鬼がいる
そう、で、そう、編集の鬼がでこの投げて、うん、一瞬そのお母さんたちを挟ん で、うん、でその子が空振りした瞬間に音楽が流れる、うん、もう何ですかこの子の気持ちになって
ちょっとこれ聞いたら編集の鬼を想像してなんか泣けなさそうな気がして
そうそうそう、あの編集の人を想像したら泣けなくなるんですよ、うん、
一瞬あの音止めたり
する
んです
よ、音止めたりするんで空振り三振みたいな、うん、でなんとかここ優勝って言ってこの頑張ってる子たちがテレビにそう
そう
みたいな耳を超えてみたいなのが流れた瞬間もうドバーって泣いてでその後このバーって終わってすごい悲しんで、うん、あーってこのね、うん、あの礼して礼儀正しく終わった後に、うん、お父さんお母さんに対して応援してくれてありがとうと、うん、っていうのもまであるんですよ最後、またそこで第2弾が来るんですよ涙の第2弾がこれね
でもそれもあの
そう編集者が
編集の鬼が
そう編集の鬼が
こうやって言ってくださいって言ってるかもしれない
で多分そうかもしれない、
うん、
であの
鬼すぎるだろ
その子たちも、うん、あのカメラで撮られてるというのを意識しながら、うんうん、お父さんお母さんありがとうと言えば好感度上がると思ってるかもしれないここは言っとかないといけない、ま、もしかしたらその子たちも別にそんなこと意識してないかもしれないですよ、うん、でもカメラを向けられて、うん、ほらもう言うよねみたいな、
うんうんうんうん、
あこれ言わんとダメだな
鬼だな、
ね、でお父さんお母さんもずっとここで待っててくださいとか言われてるかもしれないけど、
うんうん、
それでも泣けるんですよ、うん
う
ん、
優秀すぎる編集マンだな
編集マンがいるんでね、うんうん、ちょこういうところ、ね、ちょっとねチェックしながらね見てほしいんです。でそれを見た後にいい、ねうんうん、この甲子園に出てる子たち、うん、こういう子の気持ちを背負って出てるんだと、で見た後に、うん、あのデッドボール当てた子 のを見たりしたらまた泣けてくるんですよ、うん、これも編集の鬼の力ですよだドラマ見てるのと本当に一緒みたいな感じですね、
うんうんうん、
っていう感じなんでね、はい、ちょっとねリエさんもねチェックしてくださいね。
何時くらいだったっけネット更新やるの
もう遅い時間ですよ。
だよな、
うん、12時半とか、
あ、そっか、
それぐらいの時間にまた泣きやすい時間にやってくださいあのね編集のに多分あそこでやってくださいと、
あ
この12時半ぐらいに
時間も指定して
る時間も指定してると思います。だから
さすが鬼だな。
そうでその後に ある通販、うん、あれ買っちゃいますよそしたら泣いた後何も考えれない状況で頭空っぽですよ泣いて
どうぞって言われたら
もう買うだけ。その状況で、うん、あこんな便利なものあるんだって買いますからあ通販まで編集の鬼が多分関わってる可能性もありますから
怖いな
怖いですからね。そうそう、まあでも甲子園もね、まあ、まだまだね続きますんでね、
うん、
ぜひそういうところも注目してほしいなと思うんですけど。
そうですね、もう見たいけどこの旦那がもうあの何モンスターハンターでもテレビを占領して
る。ああ、旦那さん。
テレビでモンハンやってるんですか。
モンハンやってるんですよ。
あ、いいですね。
いや、ゲームの鬼がいるから。
やっぱ今度俺も行こうかな。
リエさん自身、いや、家でオンラインできるんですよ。
面白そう。面白そう。
ゲームがないから、家にいてやろうかな。親戚の子供みたいになってるから。ねえ、さあさあ、皆さん来てくれてますね。
はい、
ファミマの店員さんですね。うんうん、こんにちは。リエさんお疲れ様ですということで、
お盆の準備
ねお疲れですからね、うん、さあおそらさんですね、
はい、
こんにちは、金城さん大城さんちょめのすけさんらしき人って来てますけどちょめのすけさんですよマスクとね帽子やってますけど
はい、はい、
チェックしてくださいねしっかり、はいはい、さあ、円楽さん、うん、マングス君休みこんにちはって来てますけど、うん、しっかり映ってます
でも本当あれなのよ今日の俺の服の色がさ、
うん、
めっちゃ色を吸収する黒わかる。
あなんか
最近
はいはい、
はい、有名だった
ありますね。
めっちゃなんか黒くない？
いや、別にそれとは関係ないでしょ。
モニターで見てもらったら、
はいはい、
めっちゃなんか
僕も一応服黒だけど、
だろ？
僕の黒より
すごいなんか黒い
です
よ。
そうですね。ライトは同じくらい
なんですけど、
ただ肌も黒いから
な。焼けてるからさらに黒く見えちゃう。
肌も吸収してこっちも吸収してるから。
吸収してる。うん、 構 T シャツも黒くなっていってません、どんどん
見えてないのかな、だから
もしかしたらね、でもなんかありますよね、 めちゃくちゃ光吸収する黒みたいな、
本当に黒いやつな、
真っ黒、
穴が軸が歪んでるかのような、ま
あ、そうそうそう、ブラックホール見てるかのような、
うん、そんな感じに見えるかって見えてないのかな、
ね、まあまあツイキャスご覧の、ね、ご覧の皆さんはね見えるって、まあ、ラジオ聞いてる皆さん分かんないだろうけど、うんうん、さあさあ、岩勘さん来てくれてます、岩手のカンボジアさんですね、著名、語れるのは君だけだよ、心に響いたってきてますけど、うんうん、野球ですかね、
はい、
の歌ですかね、
うんうん、ただチョメさんが言ってるわけじゃない、
さっきのコーナーの、
はいはいはいはい、
あのやつにコメントした方の話
ですよね、そう、チョメさんの言葉じゃないです、
ですよね、
チョメさん の, あの知り合いが言ってた素晴らしい、うん、
素晴らしい言葉ですね
あの僕ではありません、うんうんうん、ね、でもいやこれ本当心に響いたなと思って、うんうん、めちゃいいこと言うなっていう、うん、さあさあ、続きましてチョメさんの熱湯風呂はまだですかって、いや熱湯甲子園じゃなくて
熱湯風呂、
何俺の熱湯風呂、何時から何時で放送する
ちょっと編集の鬼にこれも伝わってもらいたいわ、
泣けるようにしてほしいわ、入ってあちゃちゃちゃの時に
泣けたら嫌だな、泣けたら嫌だろ、
泣けたら嫌だけど、確かに
自分が嫌じゃない、自分があちちって笑わそうとしてる
のに、笑わそうとしてるのに
泣いてんだぜ、みんな見た
ら、あのすごい引っ越しのバイトとかしてるところとか映して汗ふーとかしながら、うん、で最後あちゃちゃちゃってやってるんでしょ、うん、いや裏ではこんな頑張ってんのにみたいな、
300円とか渡され
て嫌だな、ありがとうございます、
泣くな
泣くな、うん、2時間ぐらい拘束されて、じゃあ今日の給料300円って渡されて、うんうんうん、ありがとうございますってやってるところまで、嫌、うんうん、だなこれ、
それで病院行って本当に焼けて
る、嫌だな違う涙出てくるわさあさあ、ですね、ファミマの店員さん、熱湯甲子園録画して見てます、はい、大好きな番組ですと、うん、でまたあの番組の女性のアナウンサーが大好きですと、う
んうん、まだあの長嶋監督 の娘がやってるのかな、
いや今広田歩美さんって人ですと、本当、うんうん、泣けるんですよねと、うん、いやあのね、あの熱湯甲子園のアナウンサーの声もめちゃくちゃいいんですよ、
うん、ああそうなんだ、
そう、あの始まりました熱湯甲子園みたいな、あの、うん、なんですかね、スポーツマンらしい声というか、うん、で多分なんかこういうこのなんですかね、ネット甲子園やってる方とかってもともとスポーツやってたような人がやったりしてて、多分自分にも重ね合わせたり、その選手の気持ち分かったりとかやったりして、で今だったあの斉藤くんとかいるじゃないですか、あのハンカチ王子、最近引退したハンカチ王子とかが出てきたりとか、で今までだったらこのインタビューされる側だったけど、今回はインタビューする側で行きましたみたいな、っていうのでね、斉藤くん真面目だからしっかり主催ノートを持って、でこの どんな戦力でどんな子がいてみたいなのめちゃくちゃちゃんとやってるんですよ、で斉藤くん見てたらこの斉藤くん の甲子園のシーン出てきて、またそれが泣けるんですよね、マー君との対決ですから、
勝ったんですよ、
マー君に勝ったんですよ、
斉藤くんだぞ
それ斉藤さんだぞ、だからでこの間あの始球式、甲子園の始球式やってた、
はい、見ました見ました、
やってたじゃないですか、いやハンカチ出してくれよと思って、
あそこでね忘れちゃいけないよ、
そうあそこはハンカチ出すのかなと思ったら普通に礼してめちゃくちゃストライク投げた後に、ハンカチ出すんかなと思ったら、出さずに、ちょっとビッグボス叱ってくれよと思いましたけど、
もう大人になったんだよ、
かなり
大人したのか、
ねえ、うん、そうそう、うん、なんかねあそこ一つハンカチで拭いただけですごい盛り上がりそうなここは出しとけよとは思いましたけど、
編集の鬼が見たらもう大激怒
だ、そう大激怒ですよあそこハンカチ出すだけで あの昔の映像差し込んでやってましたから、あれはもう編集の鬼本当絶対あそこやりたかった、
編集の鬼で CG でいくかもしれんな、
ハンカチの手元だけまたインサートで撮りますみたいな可能性ありますからね、ただねあのすごいいい球掘ってました、
あ球良かったよな、
めちゃくちゃいい球、内角えぐるような球ね投げてましたからね、っていうのがありましたけど、もう
まだ続けてます、
いやもうプロを引退した、
あしました
もん、はい、引退したはずですね、
でなんか実業家かなんか、
そうそう、なんか実業家みたい な
何するんだろう
なんか株式会社斉藤佑樹みたいな、
そうで僕も見ました、それで本当かよと思いながら、でも書いてあったんで、
ああそうなんだ、
そうそうやってるみたいなんですよ、
もうな、ハンカチ王子で有名になってプロ野球に入って、はい、まあ、沖縄にキャンプにね、
そのすぐにプロ入んなかったんですよ、
あだったっけ、
あの一回大学行ったんですよね、
確かそうだった
ね、でその間高校生で上がったマー君がめちゃくちゃ活躍しだして、
うん、活躍しメジャーに行って、
焦ったでしょうね、
そうそうそう、でそう絶対焦ったと思うんですよ、うんうん、神の子マー君なんて言われたりして、うんうんうんうん、その後にあれ斉藤君はいつ出てくるんだみたいな、うんうんうん、で多分大学の後入ってきたけど、うん、なかなか
出たら出たでパッとせずな成績、
パッとせずな、
でも俺これねやっぱこの野球を見てる人たちからするとそう見えるけど、
はいはい、
斉藤君本人はそうじゃなくて、うん、その
順調に
自分の、うん、そう成功、正解への道を今、うん、 歩いて途中だと思います。いや
僕もそれでも思います。だからもしかしたらそのまま高校上がって行ったとして、うん、プロで通じず、
うん、まあプロで投げたからいいかっていうような感じ で、う
ん、まあ、もしかしたら 2,3 年で、うん、もうそのままじゃあ違う芸能人の道行こうぐらいで行って、うん、
あとかな、
そうそうそうそう、でもちょっと途中で薬やっちゃったりしてみたいな、その未来があった可能性もありますからね。
そう、何があった、
もしかしたらその
何があった、
そうそうの可能性あったけど、多分その大学でしっかり学んで頭もいいじゃないですか、斉藤くんは、で、しっかり学んで、うん、プロの方行って多分体作りもしっかりしてからやったと思うんですよ、うんうん、だ多分マー君と比べてないんじゃないのかな、自分を、
そうそうそう、
周りが比べてるだけで、うん、本人はちゃんとである程度の成績も残してるんですよ、ただ多分マー君と比べて、うん、そんなにパッとしないよねみたいになってるけど、
あ、なんかそこまで目立たなかったのかな、
そうそう、勝つとこは勝ってますからね、
そうなんだ、
そうそうっていうのが あるから、まあ、僕も成功への道を、まあ、歩んでる途中ではないのかなとは思ってます。
もう沖縄に来た時はもうね、私の友達とコンパしてましたけどね。
おーおーおーおーおーおー、ちょっとめちゃくちゃ成功への事情
運慶しすぎじゃない、疲れてさん疲れすぎよ、それは
そう、ほんと斉藤さんの方じゃなかった斉藤くんでした、ちゃんとなんかでもな、いいよな、うん、合コンしててもなんかハンカチ出すだけでなんか受けそうだしな、いろんな
お忍びで来てましたよ、
お忍びで来てました、いやだったら言っちゃダメなんですよ、忍んでるのを言っちゃダメなんですよ、
なわけないよ、
なわけないよ、絶対違います、多分モノマネ
斉藤さんってアプリよ、多分
斉藤さんですよね、うん、ああそうですから、
ハゲてましたからね、
そうそうそう、
ハゲてましたからね、また別なのよそれは、
そう、また別なのさあ、おリナママさんも来てくれてますね、はい、こんばんはということで、はい、さあ皆さんのね、その、うんうん、なんていうんですか、住んでる地域の場所とか出身地の学校はまだ残ってるんですかね、
ああね、
そうそうそう、うん、まもうこうなったら何ですか、どんどん幅広くなっていくじゃないですか、僕鹿児島普段応援してて、まあ、鹿児島いる時も、うん、で負けたらこの沖縄とか九州の学校を応援して、うん、九州なくなったら、うん、もうあのめっちゃ強いとこ応援するという、もう
どんどん負けていってるでしょお前
が、そうなんですよ、
迷惑だなお前、
これ結構あるんですよ、だから結構今回も僕、うん、7回ぐらいから、うん、6回7回ぐらいから見たんですよ、うんうんうん、この高難の試合ね、うん、そっからどんどん点数取られ出してで6回7回からずっと三者凡退だったんですよ、うん、これワンちゃん俺のせいかなっていうのありません、たまになんかこの自分が見てる時負けて、
うん、
あもうこれ見てたら負けると思ってテレビ消して、うん、で その後ニュースで見たら逆転勝ちしてるとか
あとこの、まあ、今は野球だけどサッカーとかで
さ、サッカーもある、うん、
あもうサッカーはみんな見るさ、
はいはいはい、
世界、
うんうん、
なんだ、何ワールドカップ、
ワールドカップ
だって、なんかやってる時に、
はい、
まあながら見、
はい、
して、うわーってなるのよ、
はいはいはいはい、
パッと見たらなんか全然何ともないシーンになってて
はいはい、はい、
でまたなんかやってたらなんか
ゴール、う
ん、ゴール見たら、おお待て待て待て待て、
うん、ゴールした
ら、うん、ゴール見逃したから、うん、もう見逃したくないから見たら何にも起こらないん
だ、うん、そうそう20分ぐらい何も来なくて
あれ俺のせいっていうあれはあるよ
で なんかだんだん攻められだして
めっちゃいけないと思ってな、す
ごいシュート放たれてるとか、うん、あ怪我したとか、うん、いやこれたまにありますよね、
あるよ、
だ自分が見ちゃいけない試合ってあると思うんですよ、
あそうなのか、
甲子園ね僕、うん、結構見ちゃいけないなっていうのあります、
あそういうのに遭遇してるんです、ね、
だあのマー君が最後に投げた斉藤君の時も僕マー君が応援してたんでで、うん、そう、あ、俺が見たせいかなみたいな、
甲子園の魔物です
か、魔物の可能性ありますで、あの僕が応援して、活躍したのは松坂だけでしたね、
うん、
松坂だから松坂は多分もしかしたらもっとすごかったかもしれない、
魔物に勝つ怪物だったのよ、
そうそうそうそう、いやもしくはもっとすごい記録を達成してたかもしれないけど俺が見たからまだノーヒットノーランというすごい、う
ん、テーピングなんか
せず
外さずに、
そう PL 学園にもあの再試合なんてなかったかもしれない僕のせいであんな300球ぐらい投げてた可能性もあるという、
なるほどね、
そうそう可能性があるというね、まあ、あの甲子園の魔物と呼んでほしいなと思ってます、うん、逆に言ったらあの応援してるチームがあったらその逆のチーム僕応援しますのであ
のそういう仕事
ご依頼お待ちしておりますさあということでですね、
はい、
ああ岩手県の、岩手のカンボジアさん、岩手県一ノ瀬学院勝ってるということで、
一ノ瀬学院もなんかちょくちょく聞くような、
そう一ノ瀬学院っていうことで、そう、じゃあ僕は岩手県の一ノ瀬学院応援していきますのでよろしくお願いしますこれで負けたら本当僕のせいだと、ね、いやでもねぜひね応援させてほしいなと思うんですよね。さあリナママさん、今楽天に在籍している田中将大、うん、大投手が高校野球に出場した時、北海道の、駒大苫小牧の試合の時はものすごく感動しましたと。
北海道か、
北海道ですよ、これまたなんかいろんな、なんかあれがあったんですよね、物語が、
うん、
そうそう、
まあ、で一回ちょっと吐き出させて、
はいはいはい、
駒大苫小牧
言いたいよ今あ俺も言えた瞬間気持ちよかった
駒大苫小牧
えなえなんて
駒大苫小牧
ああそうです、うん、
駒大苫小牧
なんか駒大駒どまみたいな言っちゃいそうなとこだけど、うん、
駒大苫小牧
ああ
駒大苫小牧
言いたくなっちゃうねそうそうこれもねなんかいろんなねあったんですよねこの、うんうん、昔リトル時代に誰と誰がこう一緒にやっててみたいな、うんうん、坂本選手でしたっけあの、
うんうんうん
あの巨人にいるとマークがもともと一緒になんかやってたとか、
うん、あれじゃなかったあのバッテリー
そうバッテリーみたいななんかそういうのがあったんです
よピッチャーとキャッチャー
だったみたいな話とかなんかあったんですよなんかすごいだから人たちが子供時代に出会っててっていうのがあってだからこそ漫画みたいな漫画になるような話そうだったみたいなのもありましたからねお、マリエさんですね、うんマリエ・ジャスミンさんから、はい、智弁和歌山も気にかけてくださいということで、
はいはい、
いや智弁和歌山はですねあの
もういつも上がってくるところですね
あのプーキーがもうチェックしてるんじゃないか
まあちょっと僕ねそれ見すぎてアレルギーになってる
そうなんです
よそうなの
正直僕その何ですか、うん、昔から結構甲子園好き、うん、もうその小学校の時から、うん、智弁和歌山大好きだったんですよ、
うんうん、
ここに来てね智弁和歌山アレルギーになってきてるんですよ
プーキーのせいね
プーキーがめちゃくちゃ応援してて
で勝ちすぎるんですよそれが
しかもめちゃくちゃ詳しいんですよ
ちょっとチャチャを入れようとしたら倍で帰ってくるんでもう嫌になってきて
なんていうんですかなんかチラマギーだなとか、うん、チャーガンジューだなって言ったら誰がチャーガンジューよってめっちゃ突っ込んでくれるんですけど、うん、智弁和歌山の時だけ全然あのお笑いしてくれないんですよ智弁和歌山のあの何ですかツイート一個も笑えないですから、
ねうん、ああそうなんだね
そうそうそうということで、ね、智弁和歌山気にかけてるんですけどあの、うん、プーキーで情報仕入れるようにしてますもん多分プーキーに今年注目の選手って聞いたらすぐ答えますからも
あそうなんだね
で多分1年生の時から見てますから
も直であのテレビとかから情報を得ようとすると多分大変なことになる
そう大変なことになるんで
プ
ーキー通さないとねこれダメなんで、ね、
今の俺の体耐えきれない
そうなんですよ耐えきれないんですよねさあということで、まあ、甲子園についてねいろいろ語ってましたので、皆さんね、うん、甲子園に関する思い出などありましたら、うんうんうん、ツイキャスやメールの方で募集しております
はいメールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字でORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。それでは一旦 CM です。
小浜子です
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結
本場のカレーはあれだよね
会場18時半開演19時チケットは会場配信ともに2000円皆様のご来場お待ちしてます
でもあれたいたらずっとカレーだからな
えこれ何の CM か分かってる
えサフランライス
オリジンライブな
はい、8月10日水曜日17時24分を回りました水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますさあ甲子園の話をね、
はい、
していってたんですけど、はいまあ、野球といえばもう一人偉大な選手いるじゃないですか、はい、応援してきてた、
はい、
大谷選手ですよ
あそうですね今日なんか
なんと、
はい、
10勝目達成しましたということで
2
桁勝利
速報入ってましたよ、
ね、入ってましたね2桁勝利、
うん、
2桁ホームラン、
うん、
ベーブルース以来の104年ぶり、
うん
二度目でございます。去年9勝だったんですよ。
ですよね。
はい。で、今年は10勝達成しました。
うん、はい、はい。
今日達成したみたいで。
すごいですね。
速報が。
速報入ってましたよ。
そうそう。で、まあなんか当時は、うん、その、やっぱホームラン出にくかったベーブ・ルース選手の時は、
うんうんうん、
だったんで、なんか13勝とかで、なんか15本とか打ってたみたいな。10勝13本ぐらい打ってて、
うんうん、
なんかその2桁だったんですけど、もう大谷選手10勝で、今25本打ってますので。えげつない数字ですよこれは、
うんうん
ね、
今何位ぐらいなんだろうホームランのあれはあ
ホームラン6位ぐらいだったかな6位か、う
ん、それでも6位ぐらいいってるんだ
そうそう7位ぐらい
すごいない
やめちゃくちゃすごいですから、
う
いやだからね、そこを流れてきてちょっと嬉しかったですね。
そうですね、
そうそう、ありがたかったですけど、はいはい、さあマリエさんからですね、水曜オリジンチャンプルですねは野球の番組なんですって言ってますけど今日はたまたまでございますね。まあ、でも野球なんかの話多いですね。
そうですね、多いですね。
多いと思
います。も好きだからっていう
と。あと大谷選手のせいですね。
もう
活躍しすぎて、
ね、
やったことはないんですけどね。
そうそう、僕ら野球やってないんですけどね。なんなら新藤助の方がね、そうそう、
野球部だったし、
そうそう、野球部の応援団長と副団長ですけども
応援団と何もしたことないしな。
そうそう、うん、僕ら、ね、ね、野球なんて全然わからないですけど
見て喋るぐらい
は、ね、そうそう、喋るぐらい阪神のおじさんと一緒ですよね。自分たちはやんないけど、語る時だけめちゃくちゃ結構辛口で喋るというね、あれがありますけどね。
なんかこの甲子園もなんかこの、ね、熱中症対策っていうかそういうので、ほうほう、なんか時間帯をずらすみたい な,
あ
なんていうの、計画今回からも実施してるのかな。なんかもう午前中だけと本当に夕方からとか、
あでもなんか
昼間はちょっと避けるとかそういうこと。
いやでもなんかあれでしたね、鹿児島実業はなんか1時ぐらいからやってましたね。なんか
あ、じゃあまだ
お昼の暑い時間
そこは実施してないのかな。
そういう支援団体が出てきて、うん、熱中症支援みたいなのが出てきていいんだけどな。
熱中症支援ん
熱中症
ん、いや熱湯甲子園みたいに言ってるけどいやリエさん、リエさん本当に心配してたから何熱中症じゃ
ない今の放送事故何みたいな空気出したけど
じゃあネット更新みたいに
言ってる言えばもう終わりなんで、
終わりなんで、それ以上は大丈夫ですのでね。さあさあ、岩勘さんからですね、大谷翔平選手の、父方の実家近所ですと。
あ、そうなの、
すごいな。まあ岩
谷さん、
大谷さん、
大谷さんです、ね、
大谷さんの学校とか、あっちすごい選手いっぱい出してますよね。花巻東ですか。
花巻東、はいはい、
なんか菊池選手でしたっけ、
う
ん、そうがもともといて、うん、でその監督が、うん、もうこの菊池みたいな選手は、うん、もうここ、まあ、20年ぐらい、うん、現れないよって言った、うん、次の年に大谷選手が入ってきたんです、でいやすごいやつ来たっそれ以上の逸材来たみたいなみたいな感じで、なんかめちゃくちゃいろんな選手がいるみたいなね、
そうなんだね、
そうそう聞いてますけどね、まあ、うん、ね、野球の話もねたくさんしてきたところでございますけども、うんうん、あともう一つちょっと喋りたい話あるんですけども、
はい、
ついに、うん、ワンピースフィルムレッド、うん、はい、見てきました。
あー、見てきたんだ。
なんですかそれ、あれはなんでその話題になって
る
の。
え、なんで話題になってる、
まあ、だって今だからテレビ、ネットフリックスとか漫画本、はいはい、
漫画本
コミック、
うん、昭和の言い方だな、うん、漫画本
わからんくなる
わからんくなる
のさらに先ってこと、これ映画でやってんの。
いや違います、ですね、うん、まあちょっとしたパラレルワールド的な考え方する人もいるんですけど、うん、まあ先ではなく、まあ同じ時期、
同じ時期、
そう今の時期に今進んでるような時期で、うん、まあさらにこういうとこに寄ってたらみたいな感じで言ってるんですけど、一応ちょっとした伏線とかもそこで回収されたりするんですよ。時系列で言ったら今進んでるところぐらいです。
あ、
そうそうの、まあ、その前に実は訪れてましたよぐらいの感じかもしれないんですけど、うん、まあ、
漫画では触れないわけでしょ。それ以降
基本触れないです。基本触れないですけど、例えばまあ昔やってた金獅子の式という、うん、まあ、うん、海賊、うん、
漫画ではなかったやつね。
漫画ではなかったんですけど、その映画で、うん、最初の方の映画でやってたんですよ、うん、でこの人は名前とかは出てきたりとか、うん、たまになんかその似たような人が映ったりとか、うん、実はこれあの人なんじゃないかとか、うん、だからまあそういうのは出てきます、
うん、
そうっていうので、まあ、あんまりねこのフィルムネットの話もね、うん、しすぎるとネタバレになるんで、まだ見てない人もいるんで、うん、なんかまあ公式の人たちから15日までは本当にネタバレをしないでくれと、
う
ん、要はまあ15日まではまあみんなその間に見てくれと、うん、そっからはまあもうネタバレしてもしょうがないよねと、うん、そう、もう喋っても全然、まあ考察者とかにも喋ってもいいですよみたいな、うん、っていうのがあるんで、15日まではまああんま言わないでくれみたいなのあったんですけど、いや
何この15日って何なの。
まあ多分2週間ぐらい、
うん、
まあ、経ったからぐらいですかね。あ、まあ、10日間ぐらい経ったから、もうその間に好きな人はもう見てるよねぐらいの、
見てるでしょ、
そうそうそうそう、っていうのがあってですね、うん、でまたこの特典で、うん、なんですかね、このコミックで40億巻というのがもらえるんですけど、うんうんうん、この40億巻っていうのはそのシャンクスね、今回赤髪のシャンクスっていうのがまあちょっとメインで出るみたいな感じなんですけど、うん、この人の懸賞金みたいな、うん、っていうちょっとおしゃれなことやったりして、うん、その中に今までこの漫画で100巻続いてる漫画で、うんうんうん、このあった伏線が実はその中にさらっと回収されてたりとか、 あ、やっぱりここのこれってこれだったんだみたいな、うんうんうん、っていうのもあったりするんでね、うん、だ映画をこれから見る人は多分もしかしたらその40億巻まだもらえるかもしれないんですよ、特典で、うんうんうんうん、映画見る前に見ないでほしいんですよ、ああの映画の内容結構書いてあったんですよ、で僕は見ないようにしてたんですけど、
うん、
隣にいたおじちゃんガンガン見てたんですよ、うん、おじちゃんいいのかなと、映画始まる前にネタバレしてもいいのかなと思ってたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう人いるよな、
いやそう、このネタバレしたくされたくなくないってい
やなあ、うん、やっぱちょっ
とねと思ったんですけど、うんうん、でまあマングさんがこうどんだけすごいんだと言ってたんですけど、うんうんうん、まあ今までの、うん、なんですかね、映画だったら、まあ、敵キャラとかが、うん、まあなんですかね、このちょっとした海軍の、うん、まあ、元すごいやつとか、う
ん、あれだ、さっきの金獅子も敵キャラだったもんね、
まあ、敵キャラだったとかあったんですけど、うんうん、今回その赤髪のシャンクスってこのも、うん、なんですかね、人物がいるんですよ、うん、この漫画に出てくる超重要人物、うん、一巻からもちろん出て、うんうんうん、でもすごい超重要人物が映画に出ると、うん、しかもこんな長い間映像に映ることがなかなかないんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうだったの、
うん、そうそう、なかなかないんですよこれ、でさらにこのもう一味とかも出てくるんで、うん、これがまたねもうすごいことなんですよ、もうちょっとね伝えづらいな、このネタバレもしにくいし、そうそうそう、だからもうなんていうんですか、おー王監督、長嶋監督が甲子園出てくるみたいな、うん、さっき野球の話してたんでね、が出てきて、
それぐらいの、
そうそう、うん、凄さですよ、もう。まあ、今のじゃないですよ、もう、まあ、今のでもいいんだけど、うんうん、もう、だからすごい選手がどんどん出てくるみたいな、うんうんうんうん、今、プロ野球でガンガン活躍してる選手のオールスターチームが甲子園に出場するみたいな状態ですから。
リエさんはワンピースは、まあ、わからないですか？
ちゃんとは見てない、今、だから旦那がずっとネットフリックスと、はいはい、コミック、
はい、
を両方交互にやって見てる感じだから、ああこんな感じなんだみたいな、
そうですよ、
さらっと見てて、はい、で最近私がちょろっと見たの時は、
はい、
あのなんかあのゲイみたいな、あの男性が女性女装してるみたいな島、
ああはいはいはい、結構行ってますね、
うん、そこのシーンが
ニョイガ島、
三時、
あ、そうそうそう、三時ニョイガ島じゃない、あっちのあれだ、カマバッカ王国ですね、
カマバッカ
王国の、あ、結構進んでます、
そこのシーンを見たよ、
え、そこのシーンを見た、え、うん、そこまでのシーンを途中飛ばしてます、まさか、
うん、もうじゃあ私は何かしながらで旦那はもうずっと見てるから、
あ、なるほど、あ、
それでちょっとご飯食べながら休憩みたいな感じで、
ただそのシーンだ
った、ちょっと全然見てないじゃないですか、
全然分かってない、
全然見てないじゃないですか、
ネットフリックスね、
ネットフリックス、
いやネット更新みたいになってるから、いやリエさんここここここここ言う場所ここここ
一応ネットネットって言ってたから、あ、そうかなと思って、
いやリエさんも一瞬言いかけてたから俺そこで突っ込んだ方がいいのかなとも思ったけど、さあさあ円楽さん、ゾッとする話なんだけども、うん、あの前回の続き、うん、ゾッとする話あるみたいです、実は、うん、ワンピース1話も読んだことも見たこともないんですよねと、いやこれもうぜひ読んで、
なんでかな、
ね、なんでかな、
そんな人いるんか、
いや本当にちょっと見てほしいです、で今回の映画も、うん、なんかまあでもなんか伏線とかが、うん、まあ、回収されるシーンあって、みんなこのすごいみたいな、
うんうん、
あのアドさんが歌ってる、うん、そう今回あの歌も結構メインでやってて、うん、アドさんの歌がすごいんですよ、うんうん、映画で見てほしいんですよね、でいうのあったんですけど、でみんなすご歌すごかったねとか、うん、なんかここの伏線すごかったねとか言ってる中、僕一人だけ泣いてましたね、うん、涙もろと思ってでみんな聞いたら、いや泣きそうだったというから、うん、いや俺泣いてたんだけどなみたいな、
何に泣いた、歌に泣いたの、
いや違うんですよ、これまたこれまたネタバレになるんであんま言えないんですけど、泣くシーンがあるんですよ、本当多分編集の方にも関わってますよ、これ
ここにも来た、
ここにもいます、
ここにも来た、
ここにも編集の方に関わってますからね、
このあのワンピースの主人公の名前何でしたっけ、
ルフィ、モンキー D ルフィです、ね、
あ、ルフィの声をしてる方女性なんです
ね、田中真由美さん、はい、はい、そうですよ、
のことを昨日テレビでやってましたね、
あの密着ですよね、
はいはいはい、
あの人もねすごいんです
、すごいのは私ではなくてルフィだ、
あ、いやかっこいいこと、クリリも一緒ですから、
ああそっかそっか、
そうそうそう、であの結構あれなんですよ、その出てる人が、うん、そのいろんなリンクしたりしてるんで、だ、うん、ウソップってキャラクターの鼻の長いウソップは、あの工藤新一と怪盗キッドの声してたりとか、
うん
うんうん、そうそう有名な人多くて、
そうなんだ、
でなんと今回そのワンピースフィルムレッドには、うん、あの僕らの同期の霜降り明星も出てましたから、
あそうなんだ、
僕らの同期の霜降り明星も出て、
下がるのよ、そしたら霜降りのあれが下がるのよ、すごさが
僕らの方に引き寄せましたもん、言うだけはただですから、間違いではないですからね、同期の霜降りが出てましたから、うんうんうん、なんか誇らしかったですね、あの霜降りの名前が出た瞬間
同期のクロチキは出てなかった、 った？
コロチキは出てなかったですね。同期のコロチキはまだ出てない。はいはいはい。
そうかそうか。
同期のそうそう同期のザジーとかコロチキは出てなくて、うん、うん、ただまあ同期の霜降りが出てたので、
霜降り出てた。
嬉しい気持ち。いやこっち下っ端快速、あっち四校ですからもう。すごい差がありますね。でもねありがたかったですね。
はい、
さ あマリエさんはですね、うん、私は魚人島に入ったところで漫画ギブアップしましたと。いや魚人島まで行ったらもう行けるんですよ大体。
魚人島はねギブアップしやすいところよ。
まあでもなんかみんな言いますよね。僕魚人島まで行ったら結構もうそこから進みやすいけどなと思って。
あるでしょ。
何話目ぐらいなの？
いやアーロンじゃなくて多分その先の新世界の下の方に行く。
あ、そうですか。
そうそうそっちだと思います。アーロンパークじゃなくて多分魚人島、そうそうそう、空島があのギブアップしやすいと言われてる。
そうですね。
そうなんですよ。
そうですね。
マラソンでいう10キロ地点でございます。もうみんなが肩払いたくなって、うん、もうただあと残りこれを何ですか、うん、あと3倍あるんだと、うん、マラソンでね、うん、もうここでやめようと思うところが空島でございますね。
うん、
そうそう、だから魚人島まで行ったら結構行けるとね、うん、聞いてたんですけども、
このさ100話とかこういう長くこう
100巻ですね、100巻、
話、はい、100巻どうやってこう話を生み出してるんだろうね、こんなに長く。
またこれ
ですよね、
これこの不思議だよね。
ワンピースの構想は、うん、その小田先生、うん、中学2年生の時に考えてますから。
あ、やっぱり
そう。まあ、ただこの5年間でもしかしたらその終わるような感じで考えてたらしいんですよ、うん、最初から5年間で終わらせるような感じで考えてたけど、うんうん、まあ、最初バーって書いていったらキャラとかも増えてくるじゃないですか、うん、そしたらなんかこの新しいキャラを追加したり、うん、そしたらそのキャラに対してのエピソードが増えてきたりとかして、うん、100巻になっております。
ああ、そういうことなんだ。
そうそう、で今最終章にね、うん、入ってますので、
あ、
これまた楽しみでございますね。そうそう、さあ、まあ、あんまりね喋るとねこのネタバレになっちゃうので皆さんもぜひ映画を見て、
ね、
来週17日ですので、
う
ん、もうネタバレ大丈夫ですので、そこで
ね
一緒に語りましょうということで、
はい、あ、わかりました
。リエさんもぜひ、全然見たことないのに見に行ってみてほしいなと思ってますので、でそのリエさんの感想も聞いてみたいなと思ってますので、ね、はい、ありがとうございます。さあ、この方来てくれてます、
はい、
どうも。66年に子役デビューし、うん、75年に活動休止を経て、1978年映画野球一族の陰謀のオーディションに合格したことで芸能活動を本格的に再開、2000年代からはアメリカに渡り、さあここからですよ、ラストサムライ、47浪人、ラッシュアワー3に出演しました、うん、誰でしょう。これも
真田さん。
あ、真田広之でございます。真田さん来てくれております。
アクション俳優ですね。
マングーさんも2連続当たっておりますので。
正解ですね。
正解ですので、
はい、
さあさあ、ありがとうございますということでね、
初めまして、
初めまして。いや、いいんですよ、本当の真田さん来てないですからね。さあさあということでございます。さあ、それではですね、ここから大喜利いきますか。
はい、
はい、本日の大喜利のお題ですね、全然心に響かない恋愛の名言を教えてください。
はい、
全然心に響かない恋愛の名言教えてください。こちらでございます。はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
シャモジとタクジェイのうちなぐちナウ。今日のうちなぐちはこちら。ジンムッチャー。
ジンムッチャー。
ジンはお金、ムッチャーは持っている人という意味を指します。つまり二つ合わせてお金持ちという意味になります。
ええ。
な？
集合。
何？
あそこにいる、
うん、
おじさんよ、
うん。
ジンムッチャーだぜ。
あのおっさんな。
聞いてきてみ。
あ、行ってみよう。すいません。おじさん。
なんだい。
おじさんさ。ジンムッチャー？
俺はな、エビムッチャーだよ、構造。
エビムッチャー？
俺はエビムッチャーなんだよ、構造。
ジン持ってないの？
ジンは持ってなくて。
エビ？
エビを持ってるんだよ。エビをどうぞ。
サブサーいらん
よ。構造、エビをどうぞ。
いらん。
エビを買わないのか、
構造。あ、もういいよ。
構造、エビはいらないのか。
ええ、デブ、あのおじさんジンムッチャーじゃなかったよ。
エビムッチャーだって。
分かってたばい。
ヤンビーです。
小浜子です。
8月27日土曜日は那覇市国際通り天物館4階でオリジンお笑いライブ起承転結。
本場のカレーはあれだよね。
会場18時半、開演19時。チケットは会場配信ともに2000円。 皆様のご来場お待ちしてます。
でもあれたいたらずっとカレーだからな。
え、これ何の CM か分かってる？
え、サフランライス
オリジンライブな。
はい、8月10日水曜日17時40分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
雪の部ヒップ
はい、
ありがとうございます。はい、ちょっと疲れも取れてきたんじゃないですか。いい感じになってきました ね、はい、さあということでですね、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい。本日のお題が全然心に響かない、恋愛の名言を教えてください、こちらでございます、はいはい。さあそれではまずは、ツイッターの方からいきたいと思います。ツイッターネームがランリーレンさんでございます、はい、はい。全然心に響かない恋愛の名言を教えてください、はい。恋愛はプロレスだって来てるんですけど、ちょっと下ネタに聞こえるような。なんとなくなんか
何
恋愛はまあ下ネタプロレスだと。まあまあでも確かにプロレスかも、騙し、まあなんか台本あるみたいな感じなんですけど、でもなんかちょっと響きそうで響かないな。なんかめっちゃ考えるけど、うん、うんってなるような、確かに響かないような。さあさあ、続きまして、裸足になる男は惨めって来てるんですけど、これもちょっと難しいですね、うんうんうん。裸足になる男は惨め、うん、まあ何ですか、あの居酒屋の何ですか、この上がる部分で靴下履いてない男のことですかね。あまあだから要は石田純一さんのことですかね。裸足になる男は惨め、そういうことじゃないですか。さあ、 あともう一つありますね。恋愛に向き不向きを感じるな、あ、考えるな、感じろって聞いてるんですけど、あ、これもなんかでもそれっぽい感じですけどね。
それっぽいな、
うん。恋愛に向き不向きを考えるな、感じろということで、うんうんうん、全然響いてないですね。さあいいですね。さあ続きましてがですね、ツイッターネームがですね、しばひろさんでございます、はい。さあ行きましょう、全然心に響かない恋愛の名言を教えてください、うん。君の瞳に目ということで、いや目すな、目すな、いや意味わからん、え、これどういうことなんだろうと、君の瞳に突っ込んでいきたい、あ、いやでもどういうことかなみたいな、うんうん、で目知らんかったら最悪ですからね。マングーさんが言ったらまだ唯一言える人じゃないですか、君の瞳に目飛び込むよみたいな。いや、ただ、いやいや、ただ気持ち悪いけどな、
気持ち悪いね、
な、君の瞳に目急に
目だけに、
やけ、あ、目だけに、うん、嫌ですねこれは、うん。さあ続きまして、君は顔はそこそこだけど愛してるっていうのも言ってるんですよ。これ名言なのかな、あ、まあでも顔そこそこでも愛せるというちょっと深い名言に聞こえ、いや嫌ですか。めっちゃ嫌そうですね。
お前はどうなんだって。
いや確かに、いや今めっちゃ怖かったんだけど。
お前もだよって、
ね、お前もだよと、お互い様だけどみたいな。まだ前の彼女と別れてないけど愛してるっていうのも来てますね。これでもなんかちょっと
名言というか何なんだろうな、
そう名言というのか、あ、この恋愛の名言もしかしたらリエさん響くかもしれないです、はい、いきますよ。君のことは首から下がすごく好きなんだって来てます。いや顔見てないですよ。最低ですね。
もうこれこそ君の瞳に名
手、そう名手、間違いない、名で突っ込んできたいぐらいですよね。これ響く響かないじゃなくて嫌ですね、単純に。なんか嫌な名言が多かったです。
嫌ですね。
響く響かないじゃなくて、あともう一個来てるんですよ。おいはボッケモンじゃって、ほんなこてわっぜ愛しちょっとって来てるんですけど。
何ですか、これは。
いや、これは、鹿児島弁でございますね。はいはいはい、まあ、俺はこの、歌舞伎者みたいな感じですから、うん、本当にすごく愛してるよって言ってるんですけど、はい、全然響かないですよ。
なんでわかるんだろう、そう、本当に。
これ難しいですね。さあ、いや、本当になんでわかるんだろう、この鹿児島弁が。さあさあ、続きまして、メールの方から紹介したいと思います。はい、こちら、ラジオネーム、万代です。
はい。
万代さん行きましょう。うんうんうん、こちら、全然心に響かない恋愛の名言を教えてください。一人を愛せるのは三流。自分を愛せるのは一流と言ってるんですけど、これただの自分好きですね。ナルシストでございます。さあ言ってですね、さあ続きまして、あ、これいいですね。遠くのあの子より近くのパイマガーって来てるんですけど、 遠くのあの子より近くのパイマガマンダイさん、
マンダイさんが言って
る、マンダイさん、
マンダイさん、
マンダイさんが言うと思わなかったわ。
ちょっと僕も今これマンダイさんのメールかな
って。ちょっと、
遠くのあの子より近くのパイマガということで。これマンダイさんちょっと、
あれマンダイさんの違う面が出てきたな。
いや逆にちょっと響いたな、マンダイさんに言われると。
あちょっとね、
マンダイさんが言うと深く感じるな。
なんで隠してたの？
いやねえ、
そうだったんだ。
そうそう、マンダイさんそうだったんですよ。さあ続きましてがですね、こちら、ラジオネームカーボンギアさんでございます。
はい、
さあこんにちは、リエスン27日の映画2階のあの子予約しましたよ。うん、
ありがとうございます。
当然、うん、米粒に彼女と、名前を書いたけど別れた、修作くんと、シールのタトゥーを貼っている中二病のケイスケくんも見に行きますよねと来てるんですけど、ね、もちろんね、27日ですから。
僕はもう見ましたから。
逆に。
見てないだろ、
ネタバレですよ、ネタバレ。
えげつない嘘じゃないですか。あ、ネタバレ。
もうネタバレです。
なるほど、
は
い。じゃあ当日までネタバレしないように、うん、ぜひお願いしますね。
はいはい、
さあ、というわけで、大喜利いきたいと思います。
はい。
全然心に響かない恋愛の名言を教えてください、
うん、
君の心が震えるとき僕のヘーベルハウスに入れてあげるって言ってるんですけど、
どういうこと？
な適当な、何言ってるか全然わかんない。あの高田さんが言ってそうな、なんかあの適当な、うん、言ってそうな感じですけど、
うん、
さあこれもいいんですよね、いきます、この先君の送料手数料は僕が負担するよって言ってるんですけど、これねジャパネットの高田さんの方でございますね。ジャパネット高田さんに言われたのがちょっと嬉しいですか、うん、どうですかこれから。
これはだからモノマネしながら言わし、
いやいやモノマネしたらちょっとこの先君の送料手数料は僕が負担するよ、全然嫌じゃないですか。声高いのかっこよくないですから、
安心してください、
安心してください。いやいいですね、続きまして、僕は死にません、あなたより年下だからって言ってます。
いや。寿命の関係で。
寿命の関係で。僕はあなたより先に死にません。なぜなら、年下だからって。
わからんよ。
いや、わからんよ、本当に。さあさあ、うん、続きましてがですね。うん、共有名義で二人のスイートホームを建てようって言ってるんですけど。
ね、共有か。
そう、共有で。何かあった時ね、ちょっとどっち名義からややこしくなるように、どっちかといったら勝ち取れるようにしたいのかなっていう。そうそう、さあ、チョメさん、今回ちょっとテイストがつかめなかったですみませんと来てるんですけど。いや、しっかりつかめてましたよ。さあ、ありがとうございます。さあ、ではですね、続きまして、あ、じゃあツイキャスの方、ちょっと今回難しいですかね、少ないんですけど、じゃあ、2、3個紹介したいと思います。まずは、円楽さん、いきたいと思います。全然心に響かない恋愛の名言を教えてください、うん、君といると毎日がエブリデイだよって
。いいですね、
いいですねこれ。
いいですね、
あの小泉さんが言ってそのあの
いいです ね、 ね、
小泉、毎日がエブリデイなんだみたいな
感じで、毎日これからね、君と過ごす毎日がエブリデイなんですよって、うんうんうん、いやそりゃそうだろって。
小泉さんが言うようなこと言えば
そうそうそう、いや心に響かない名言になりそうな。ね、二十歳のね、あの何ですかあれ、うん、成人式行ったらみんな同級生だったんですよって、20年後の僕は何歳ですかねって言ってるような小泉さん、面白いですよ。
プラス20だよ。
そうプラス20でいいんだよっていうね、心に響かない、いいですね、
いいですね、
君といると毎日がエブリデイだよということで。さあちなみに万代さん、あのすごくあの言い訳じゃないですけど、うん、あの補足すると、
うん、
近くのあの子より遠くのパイマガーは、うん、旧木曜オリジンアワーで出た名言です。僕の言葉じゃありませんと。
あ、そうなの？
これ、万代さんが思ってることじゃないですよと、あの、多分、あの、震えながら書いてきてました。
あ、でも、ひそかに、あ、これいいなと思ってたんですか？
いや、そうですよ。だって、そうじゃないと頭に残らないですから。だから多分、万代さんの、あの、響いた名言でしょ、
ね。そうです。
そうそう。万代さん響いた名言。近くのあの子より遠くのパイマガーいや、もう。最高ですね。さあさあということでですね、今回ちょっと難しかったのか以上でございますね、う
ん
う
ん、以上ですか。
はい、ではマングーさん本日の MVP をよろしくお願いいたします。
近くの万代さんより
なんか近くのあの子よりね、近くの万代さんよりじゃない、
近くの万代
さんより、じゃあ万代さんの、うん、近くのあの子より遠くのパイマガー、
あーそうですね、
こちらにしますか。
もうそうです。
はい、では、本日の MVP 万代さんがの心に、万代さんの心にのみ響いた、近くのあの子より遠くのパイマガー、はい、こちらに決定、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
これ、ね、全然ね僕らには響かないですけど、
うんうん、
万代さんにだけちょっと響いてしまったみたいですすみませんね。 万代さんがまさかこんなこと言うとと、リエさんが失望しておりますので、
いやいや
ありがとうございます。あ、でもよかったですね。これが出てくるのが最高でした。はいはいはい、さあさあ、ではですね、来週のお題発表したいと思います、うん。来週のお題、夏祭りにありそうでない出し物を教えてください。うん、まあ、射的とか、金魚すくいとかありますけど、うん、夏祭りにありそうでない出し物を教えてください。こちらでございます。はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあ、ということで、まあ、ちょっと時間余りましたのでね、うん、なんかリエさん、結婚式の二次会の司会をしたと、なんか小耳に挟んだんですけど。
まあ、先週ですね、ちょっと急遽頼まれましてやったんですよ。はいはい、あらあら。だ多分一つの会場で二つ二次会があったんですよね。
何、どういうことですか？
あ、だから結構広い会場だったんですけど、はいはい、私はちょっと個室っていうか感じになってるところ、はい、でもそれでも70人ぐらいいたんですよ。
はい、
でもう一つは結構広めのところ、
はい、
オープンテラスっていうか、なんかそういう感じになってるところで二つやってて、はい、時間差でもちょっと1時間差くらい。
ほうほうほうほう。
で、先にも大きいところの方がスタートして、
先にやってて、
その後に私のところがスタートしてみたいな。
はいはいはい。
それでもね、なんか普通にもやってるんだなと思って、結婚式もどうなのかなって言ってたけど、結婚式披露宴もまあやり始めてるよって聞いてて、
はいはい、
もう結構予約も埋まってるんだよって聞いてたけど、あ、二次会ももうやってるんだ。
まあまあまあ、今結構やってるとこもあるんじゃないですか、
うんうんうん、
結構、
うん、そうそう、それでもうなんか新郎の希望でもう腕相撲大会をやって
る。あらあら、いや、よくあるよくあるやつ。
腕相撲大会でもうトーナメント表を私作ってね、もう希望者ってか、
もう僕が一番嫌いなやつ、もう本当に希望者って言ってないのに壇上に上げられるやつ負けん、こんなひょろひょろと戦ってでも意外と強いんだねって言われたいから、うん、頑張ってやってめっちゃ負けるやつ、全然格好もつかないし、二次会その途中から腕痛いだけのやつ、うん、一番俺が嫌なやつだ。
それでやって、その後また100円ゲームやったんですよ。
なんかありますね、なんか、うんうん、
で100円ゲームやって、でみんな一人100円出してくださいってやって、うん、出してくださいみたいな、で、まあ、じゃんけんして、はい、まあ、勝った人がもう受け取ってい
って、
うん、
もらえますよみたいな、
もう一番最後の人が全部もらっちゃう
もらっちゃうやつ、はい、
そしたらもうなんか分からない子もいるんですね。こう一つのテーブルで100円一人100円出してくださいって言ったら、みんなで集めてから、いやいや、これみんな一人一個一個ずつ持って
とりあえず持ってと
持ってじゃんけんするんだよって。ああ、そうなんだって、まだ分からない。
なんでモアイみたいに全部集めてるの一回みたいな
リエさん一人ですか？
あ、司会は私一人で。
いや、すごいな。
一人でやって、でも、最初グーじゃんけんポーンとかって声かけして、で、ね、最終的に、いや、4人から5人ぐらい、はいはい、集まったんで、その時に、ちょっと待ったーって言ってから、はいはいはい、5000円出すとか、1万円出すとか、
エントリー
ってやって、最終的には、3万円ぐらい。
うわ、すごいな。
出した人がいますね。
はははは。
で、その後もビンゴもやろうとしたら、もうさっきに新郎新婦が来てしま
った。盛り上がりすぎちゃった。
盛り上がりすぎ
ちゃった。リエさん盛り上げすぎて先に新郎新婦が来てしまうという
そうそう、なんでもう新郎新婦を迎えして、まあ、ちょっとコメントとかしてもらって、
はいはい、
でみんなとおしゃべりとかしてもらってる間でもう一回もちょっとビンゴやりましょうって言って。
おー、いいですね。
それでもう時間結構かかるじゃない、
はいはい、
だから急遽このフリーって書いてる真ん中以外の周りを全部もう先に開けといて、
はいはい、
でも短縮版ビンゴしてから、
フリーの周り
周りだから9個全部開けるわけ。このフリーの周りは開けて、はあはあ、上の3列横下、
じゃあもう2列ぐらい開いたら、2個ぐらい開いたらもうビンゴになるような。
そうそうそうそうそう、だからどんどんもだから景品も配らないといけないから早めにビンゴをするっていう。
めちゃくちゃ機転利く司会じゃないですか。ちょっと
ことをまあまあやって、はい、まあ、なんとか終わらせたと。
あらあらあら、
はい、
いやいいですね。でもなんか
そう、
レイさんのハイテンションの司会見てみたいけどな。
もうなんか いや、腕相撲レディーゴーとか投げて
じゃあもうあれですね、うん、大喜利クエストの愛がもう
生かされた
と、生かされてるようなレディーゴー愛、うん、ってもう愛やったらまた話変わってくるんだけど
いやでもね、こんなもう全然やったことないから、なんか
あ、普段あんまりやんないんですか、こういう司会は。
やらないですよ。やって二次会の司会なんてもうこうだいぶ前に代打でやったぐらいで、
はいはい、
久しぶりやからどうしようどうしようと思って、
はい、
もうね、ちょめたちに電話しようかな。
いやいやいや、僕らも全然やってないですよ
やった感は出せます。
そうそう、やった感は出せるし、まあもう無料で行きますけど頑張って後ろで林立てることしかできないです。いや、リエさんうまいっすねとか言いながら、
いや、一瞬でテンパるぐらいです
よ。そうそうそうそう。ほんで、もう。
来なくてよかったはずです。
間違いないです。あと、ほんと、僕5時間前に読んでくれないと。もう僕自分で台本作らないとダメですから。で、それを読まないとダメですから。僕らはもう、しばしご観覧くださいしかないんですから。困ったら、しばしご観覧くださいと言えば。とりあえず大丈夫だと聞いたんで、
はいはいはい、
そうそうやってますからね、
うんうんうん、
まあでもまあすごい大盛況で、
うん、そうですね、
盛り上がった感じで、
はい、もう なんかありがとうございますって言ってもう新郎新婦からまあ言っていただいてね、
どんどん二次会の司会のあれが増えるんじゃないですか。
だからやばいです
ね。いやいや、やばいっすねってことは感じてるじゃないですか。いやいや、いいじゃないですか、
はいはい、
ね、で新たなね、なんかそのいろんなのを仕入れときたいですよね。腕相撲大会とかだけじゃなくて、うんうん、他に何かあるんですか。
いやもうこれ
足相撲みたいな、
司会とじゃんけんするパターンもあるし、
あ、
100円ゲームはね、あのお客さん同士でやりますけど。
ああ、なるほど、うんうん、まあまあその近くの人とみたいな。
そうそう、
司会とじゃんけんもありますよね、
うんうんうん、
そうそう、だからこれはもう僕が掛け声して、うん、マングーさんがまず一ボケしてもらってっていうのをやったらやりやすいんですよ。二人組はね、一応そのやりやすさがあります。
一応な。
そうそう。で、その後にあの、まあ、マングーポーズがあるんで、最初はみんなマングーで行きましょうみたいな、
うんうんうんうん。
で、なかなかやらない男子がいるんですよ。ノリ悪いなって。そこやってくれよみたいな。そうそうそう。っていうのをね、あの、必死に汗かきながらやってますからね。そうそうそう。ということで、じゃあ、はい、もしね、あの、結婚式二次会の司会の依頼ありましたら、うん、オリジンコーポレーションまで、うん、近所オリエで、ぜひよろしくお願いいたしますということで。さあ今週もお送りしてね、はい、楽しくお送りさせていただきました、
はい、
来週もよろしくお願いいたします。
はい、
ではお送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城理恵でした。
はい、バイバイ、
バイバイ。